どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第203回放送でございますけれどもですね、お便りがいつ来ておりますので読みたいと思います。こちらはですね、ラジオネーム XM1773 からいただきました。ありがとうございます。件名は、またもや、無題ということでね、無題を貫き通しておりますけれどもね、内容、最近も暑いなぁ。どうも、僕、すごく面接が苦手です。何か、新崎流の面接乗り切る秘策ってある？ちなみに僕は、面接室への入退室が苦手なんです。ということで、いただきました。ありがとうございます。まず、XM1773 さん、面接、就活生か何かですかね、面接やられるということなんですけれども、まず一つちょっと、お伝えしたい。ね。面接苦手。面接っていうのはですね、やっぱりですね、企業に行くわけですよ。何の面接かわかりませんけれども、おそらく就職面接と仮定すると、やはり企業に行くわけですね。一般の社会人としてですね、やっぱりこう、ね、こう、船を漕ぎ出すために、まず、会社の人にですね、自分がどういった人間かね、見てもらうというところで、まず一つ重要なのがですね、やっぱりね、礼儀正しさですね。やっぱりこれは非常に重要だと思うんですよ。で、そこでですね、私引っかかったのはですね、何か新崎流の面接乗り切る秘策ってある？ね、これですよ。お前は湘南のサーファーか。いや、もうわかんないですけど、湘南のサーファーがどんなものか全然わからないんですけど、僕は湘南には行ったことありませんけれどもね。スマのサーファーか。ほんとね、すごい、ビーチボーイズな感じしましたね。何か新崎流の面接乗り切る方法、秘策ってある？っていう、こんな感じの、ノリが、見えましたけれどもですね。まずそこを直していただきたいですね。何か新崎様の、面接乗り切る秘策などがありましたら、ぜひとも、私に、ご教授いただければなと思っておりますみたいな感じでね、そんな感じで言葉遣いをねしていただければ、そんなビーチボーイズなんかわかんないですけど、池袋ウエストゲートパーク中央じゃなくてね、そんなちょっとこうね、そういう悪そうなやつは大体友達感はちょっと置いといていただいてですね、ちょっとこう丁寧な感じで言っていただければいいかなと思うんですけれどもですね、新崎流、これですね、礼儀正しさというのはまた、これは絶対必要なんですけれども、僕流っていうところでいくとですね、XM1773さん、これ、面接室への入退室が苦手ということでおっしゃられてるんですけれども、これはですね、単純にもう、大きな声で、はっきりと、挨拶をすると。ね。コンコンも、ノックも、もうしっかりとした音で、コンコンっていう音をまたしてですね、で、どうぞって言われたら、ガチャって勢いよく開けて、失礼しますっていうね。もうそこの第一声ですよね。やっぱりね、その面接の中身とかもいろいろあると思うんですよ。ただ僕がね、単純にその自分がその会社を採用するその、人事担当だったとしたらですよ。やっぱり元気のよく、やっぱりこう、ハキハキと物事を喋れる人。それが別に仕事できるかどうかにつながるとは僕は、そこまでは思わないですけれども。でもね、やっぱり、社会に出る上でのやっぱり必要なことっていうのは、物事はっきりと喋るっていうね、はきはきと喋るっていうところが大事なので、やっぱりですね、元気よくですね、やっぱり声の、まずボリュームっていうのは大事ですね。だからもう、失礼しますっていうね、もう私、XM177 と申しますってね、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございますっていうね。で、 まあ、それぐらいの感じでいけばね、ハキハキとね、言ってあげれば。あとね、背筋はしっかりと伸ばすと、堂々としていただきたいですね。あとはまあ、そうですね、とにかく面接官の目をちゃんと見て喋るっていうところが、まあ、できりゃ、まあ、ほとんど受かるんじゃないかなと思いますよ。まあ、大体まあ、そういうのが、まあ、できるかどうかっていうのが、まず最低ラインで、まあ、そこから先はですね、まあ、志望動機とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこはね、当たり障りのないことを、当たり触りのないことを言っとけば、最初の元気、そして帰る時の今日はありがとうございました、失礼しますっていうね、失礼しましたっていう感じでね、ガチャッとこうね、しっかりと、締めると、いうところでですね、そこのまあ入り口と出口さえしっかりしてればですね、まあ大体いける。あとはもう当たり障りないことを言っとけばいいとね、御社の会社の企業理念を見て、私、痛く感動いたしまして、みたいなね。まあ、多分落ちると思うんですけど、そういう人は。多分こういうやつ落ちると思うんですけど、ちょっとね、うさんくさいですからね。ちょっと行き過ぎるとダメなんですけど、ただ、ほんまにこれはね、もう入り口と出口だけしっかりしていれば大丈夫ですと。なのでね、XM177 さんね、礼儀正しい、礼儀っていうのはまず、だから別にね、言葉選びがどうかとか、まあこれも、まあビジネスの上では大事なんですけれども、言葉選びがどうかというか、ただ単純に気持ちとしてね、感情として、やっぱりこう、しっかり礼儀正しくしようっていう意識、それがやっぱりこう滲み出ますので、やっぱりですね、しっかりと挨拶して、ね、お辞儀もちゃんとして、ね、別に角度とかどっちでも、角度とかどうでもいいんですよ。お辞儀の角度がどうとか、まあそういうの重要なとこもある、重要視するとこもあると思うんですけど、そういうんじゃなくて、やっぱりこう、ね、自分は心からありがとうございましたって言おうっていうね、その気持ちさえあればですね、おのずとですね、しっかりとしたお辞儀になるわけですよ。なのでですね、しっかりと、ハキハキと、まずね、失礼します。失礼しました。とね、まあ、これをまず言っていただいて、しっかり、まあ、入り口と出口だけ閉めていただければですね、入退室が苦手。まあ、これはね、本当には勢いですよ。本当ね、気持ち、まあ、だから気持ち負けするとダメですよね。だから本当にもう、テンションで行くぞっていうね、気持ちですよ。もう今の僕と同じでテンションで行くぞという気持ちでですね、もう、まあ、最初ノックからも負けちゃダメですから、まあ、まず元気よく。まあ、これだけですね、もう僕が言えるのは。ね。なのでね、ぜひともですね、ハキハキと喋ってですね、ぜひとも入退室やっていただきたいと思いますね。今の僕の喋り自体がもう全然ハキハキとしてないんですけれどもね、僕が多分おそらく面接に行ったら多分落ちると思います。というわけで、XM177 さんありがとうございましたということでね、また、まあ、面接、これから行かれるのかもしれませんけれどもですね、よければまた、どうなったかとかね、どんな感じだったかとか、また、送っていただければなと思っておりますということで、ありがとうございました。まあ、この番組ではですね、皆様からのお便りをお待ちしておりますということで、宛先はサイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしてありまして、そちらからメールフォームが開きますので、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送ってください。そして、ツイッターの方ではですね、ハッシュタグ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございます。皆様のお便り、どしどしお待ちしております。ということで、お便りから始まるオープニングでございましたということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
わかっていた。 ことができず、夢から一体と願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございます。ということで新崎インストリーム第203回放送本編始めていきたいと思いますけれどもですね、まあまあ、まあ、とりあえずね、面接は元気よくっていうところを言ったんですけども、やっぱりですね、ポッドキャストの収録も元気よくやっていこうということでですね、やはり、テンションを上げてやっていかないと、ね、疲れがね、疲れをなんとかして飛ばしてやろうと、今も平日に収録しております。平日のね、ちょっとした隙間に収録しておりますけれどもですね、やはり、まあちょっとね、やっぱりこう、普段のテンションでいくと、ちょっと疲れが見え隠れするような感じがするので、やはりそこをね、テンションでなんとか、意外とね、アドレナリンが出るとね、疲れというのは意外と感じなくなるもんだなと思いますのでね、まあ、元気よく、やっていきたいなと思っておりますのでね、今回もどうぞ最後までお付き合いくださいということでですね、まあ僕も、まあ、ゲームが非常にね、好きで、まあ、今でもですね、まあ、なかなか時間が取れなくなったとはいえですね、ゲームをちょこちょこやっておるわけです。プレイステーション3のゲームをね、まあ、それで思い出したんですけれど、これで天野くんと、かんちゃん、あばら崎会の、メンバーの二人がですね、LINE でやり取りしてたんですけれども、なんていうゲームか、なんか、ウィッチャー3かなんかそういうゲームがあって、非常にオープンワールドなんかゲームらしいんですよ。オープンワールドの RPG らしいんですけど、まあ僕全然知らないんでもうわからないんですけど、なんか、新崎におすすめのゲームあるでと、ウィッチャー3どうみたいな感じで天野くんがね、まあ言ってきたわけですよ。ま、どんなゲームって言ったら、お前の好きそうなオープンワールド RPG やみたいな感じで言うわけですから、もう、めっちゃ、なんかちょっと気になるな、やってみたいな、とかって。で、かんちゃんがそこの、かんちゃんやったことあるみたいな感じで天野くんが言ってね、したらね、なんか、俺もやるよみたいな話をしてるわけですよ。ほんで、マジかと思って、俺もちょっとじゃあ面白そうややってみようかなと思って、で、調べたらですね、なんとですね、プレイステーション4限定っていうね、もうほんまにふざけんなよ、お前っていう。もう、もうほんまね、その時はね、ほんま、舐めんじゃねえぞっていうね、プレイステーション3しか持ってないやつを舐めんじゃねえぞっていうね、気持ちになりましたけれども、まあ、それは全然話全然違うんですけれどもですね、まあ、では、プレイステーション3を持っている私ですね、プレイステーション4はまだ持ってないですよね。まあ、ただ、プレイステーション3は持っていて、まあ、今、せこせことウィニングイレブンね、2015と、もうすぐ2016出ますけれども、未だ2015を楽しんでいて、新崎選手ね、新崎選手の人生をですね、今歩んでるわけですよ。で、まあ、その他にも、まあ、いろいろと、まあ、ワンピースの海賊無双3とかね、キングダムズ・オブ・アマラ・レコニングとかね、まあ、そういうゲームやってるんですけれどもですね、まあ、要は、まあ、言ってしまえば、その、コンシューマーキーっていうんですか、そういう家庭用ゲーム機、まあ、もうやっているんですけれども、実はですね、最近僕、iPhone のアプリでですね、とてもいいゲームを発見しまして、で、それをちょっとですね、今日はお話ししようかなと思うんですけれども、ライフラインというゲームなんですけれどもね、まあ、これがですね、非常に僕、めぐちゃハマったんですよ。で、まず、その、アプリ、のゲームですね。携帯でできるゲーム。まあ、最近非常に多様化しまして、本当にコンシューマーの、まあ、ゲーム機でやれるそのソフトがもう移植されていたりとか、まあ、それに本当に何て言うんですかね、劣らない、画質だったりとか、で、まあ、その、もう操作性だったりとか、本当にコンシューマーのゲームがそのまま移植してももう遜色ないぐらいの、まあ、クオリティでできるぐらい、その端末のその性能が上がったりだったりとか、まあ、してですね、まあ、非常にいろんなゲームが出てるわけですね。ただ、僕はですね、やっぱりコンシューマー機じゃなくて、その、アプリ、その携帯のアプリでやる 時は、やっぱり自分の中で、こう、こういうゲームがいいなっていう基準があって、それは、要は家庭用のゲーム機ではできないというか、家庭用ゲーム機では出せないような、そういう味が出てるゲームがいいなと思って、まあそういうゲームをね、結構やるんですよ。だから結構、なんていうんですかね、めっちゃくだらないゲームとかね、鼻毛というか、髭をひたすら伸ばすゲームとかね、これ本当何の意味があるんやろっていうゲームとか、買ってて、それは無料でしたけども、ダウンロードしてやったりとかしてるんですよね。でも、そういうのこそが、その携帯ゲームの、その、要はスマホでやるゲームのなんかこう良さなんじゃないかなっていう。もうスマホ、それを家庭用ゲームで、その、やる、お金を出してやるっていうのはもうあまりにもな感じなんですけど、その携帯ゲームでサクッとやる分には、なんかくだらなくて笑えるみたいなね。そういう、のゲームが結構まあ、好きで、その、スマホでやるんやったらそういうゲームがいいなと思ってるんですよ。で、その、ライフラインというゲーム。まあ、これがですね、非常にそういうところにズバッと来たというか、まあ、どういうゲームかというとですね、まあ、とある、まあ、その、宇宙飛行士がですね、どこかの衛星に不時着するわけですよ。で、まあ、そこから、まあ、その、なんていうかね、最初はね、まあ、もしもし聞こえますかみたいなね、誰かこのメッセージを受け取った人はいますかみたいな感じの、アプリを開くとですね、本当にテキストがずーっとこう流れていくんですよね。で、誰かこのメッセージを受け取った人がいますかみたいな感じで来て、で、そこにまあ選択肢があって、メッセージ受け取りましたよとか、あなた誰ですかとかってそういう選択肢があって、で、それをまあ選ぶとですね、ああ、よかった、受け取った人がいるんですね、みたいな感じで、そういうなんか、だからこう、宇宙でこう、不時着した、その、どこかの衛星に不時着した、その宇宙飛行士が、その、本当にランダムにその電波を飛ばし、で、それを、まあ、偶然にも受け取った自分っていうね、っていうところが、まあ、そのゲームの始まりというか、まあ、これ以上、まあ、ネタバレになるので、あんまり詳しくは言わないですけど、まあ、そういうゲームなんですよね。だから、どこかの衛星にいる宇宙飛行士と、その地球にいる自分が、そのやり取りをして、その、宇宙飛行士の行動をね、左右していくというかね。例えば、こう、自分は右に行けばいいのか、左に行けばいいのかっていうね、まあ、そのタイラーっていうね、宇宙飛行士がですね、右に行った方がいいと思う、左に行った方がいいと思うみたいな感じで聞いてくるわけですよ。そしたら右に行った方がいいんじゃないとかって言ったら、よし、右に行こうとか、まあそういう感じでね、まあ、行動が決まっていくわけですよ。で、その先になんかいろんなことが起こっていくわけですね。で、そういう、まあその、やりとりが、まあ、結構、その、なんていうんですかね、どっちかっていうと、まあ、その、今で言う、その、スカイプとか、その、LINE とか、そういうチャットに近い感じなんですけど、結構こう、なんていうか、リアルタイム性がすごく、なんか強くて。で、このゲーム結構すごいなと思った。本当にこれスマホならではだなと思ったのが、その、要はプッシュ通知とかにも対応してたりとかするわけですね。で、これがどういうことかというと、その、まあ、ずっとこうチャット形式でやり取りしていくんですけれども、例えば、その、今からちょっと、探索行くから、しばらくしたらまた、連絡するからっていうので、一回通信がね、退席中みたいになるわけですよ。チャットで言うところの退席中に。で、その間は、全然そのゲームとしては何も進まないんですよね。だからこちらとしてはひたすら待っている状況になるわけですよ。で、なんかその、連絡来るかなって、まあ、こっちはずっとやきもきするわけです。で、それが結局その、いつ来るかわからないですよね。1時間後になるのか、その2時間後になるのか、3時間後になるのかわからないんですよね。ただその間、ずっと待ってるんですよ。で、まあしばらくすると、接続、まだメッセージが、もうプッシュ通知オンにしてるとですね、携帯上にポンって出てきてですね、なんか、すごいことを発見したよとか、そういうのが来たりとかですね。まあするわけですよ。そこのなんかその、まあ、この携帯だからこそ、その待っていって、ひたすらこう待って、なんていうんですかね、やきもきする。 まあ、本当あの、なんかこう、リアルタイムのやりとりとそうです。一緒ですよね。なんかこう、メール送って、なんか返信がなくて、あいつ大丈夫かなみたいな感じで思ってる感じにほんまになるんですよ。で、まあ、なんかその、やりとりをしてたら、本当にちょいちょいね、本当に取り込み中とかになって、全然こう、音信不通になって、あいつほんま大丈夫か、なんか巻き込まれてんちゃうかみたいな、ちょっと心配になるわけですよ。したら、まあ、しばらくしたら連絡があって、なんか、ああだこうだっていう、まあ、なんか、こんなことがあって、あんなことがあって、みたいなね。で、次はここに行こうかと思うんだけど、どう思うとかってね、行くべき、やめるべきとか、いろんなことをね、こう、やり取りするわけですよ。で、まあ、その、ちょろちょろ話していく中で、ちょっと仲良くなったりとかして、ちょっと世間話をしてみたりとかして、っていうのが、結構、こう、面白くて、だから携帯、こう、ずっと、なんか、こう、やり取りして、で、また、こう、もう、取り込み中になったから、また、携帯閉まって、しばらく、まあ、バーって、まあ、仕事したりとかしてね、で、昼休みにパッて見たら、あ、タイラーから連絡来てるわ、みたいな感じで見て、ああ、なるほど、そういうことなってんねんね、っていう、こう、また返信して、また取り込み中になって、みたいな感じで、そうやってこう、なんかその、どこかの星にいる、そのタイラーとの、この、やりとりが、とてもなんかこう、面白いし、なんかすごいドキドキするというか、なんか、うわっとか言って、取り込み中になったりするわけですよ。おい、ちょ、どうなってみたいなね。その、もうそっからはもう全然わからないです。もうその、例えば1時間とかはすごいこう、もしかしてタイラはやられたんじゃん誰かにみたいなね。未知の誰かにやられたんじゃんみたいな、そのどっかの星のね、もうわけのわからん星についてるわけですから。だからそういうのが、まあ、すごいなんかこう気になるというか。で、本当にテキストだけなので、そのタイラがその、まあ、説明をするわけですよ。この星はこういう感じで、今、自分が乗ってきた宇宙船はこういう状況になっているとか、こうでとかで、まあ、その、ここに行ったらこんなんがあったとか、そういうのを全部こうテキストで説明してくれるんですけど、要は、その星の、僕はもう地球上にいてて、そのタイラーがいる星のことは全くわからないんですよ。要は何光年離れてるかもわからないし、どこにある星かも全くわからないんですよ。ただ、その星のことをタイラーがこう、まあ自分、タイラーが見た目線でのこう、ことで、まあ報告してくれるわけなんですけれども、それを受けて自分もこう想像するわけですね。なんか、こう巨大な何かがあるんだけれども、どうのこうのとクレーターがあってとか言うわけですよ。そしたら、ちょっとクレーター、なんか、その辺を歩くのやばないとか、なんか、未知の生物をってやばないみたいな感じで、だからこう、行くべきか、なんか引くべきか、みたいな感じで言ったら、まあ、引くべきやろ、そこはみたいな感じで、まあ言うんですけど、まあそういうのがね、なんかこう、テキストからすごく、なんていうのかな、想像させられるというか、で、なんか、やっぱりね、その、タイラーも全然わからない星のことだし、さらにそれをタイラーから聞いて僕も全然わからないんですけれども、なんかそれがね、なんかこう、どんどんどんどん想像がかき立てられていって、で、本当になんかもうタイラーは、まあ言うたら、一人ぼっちなんですよね。もしかしたらどこかに仲間はいるかもしれないけども、最初に、出会った、僕とやりとりした時、本当に一人ぼっちで、どこに行ってもいいかもわからないし、何をしてもいいかもわからへんし、その生存者がいるかどうかもわからないという状況の中で始まるので、もうすごくなんかこう、なんていうかな、とにかくその、助けてあげたいというかね、なんとかこう無事に生還してほしいなとかすっげえ思うんですけど、まあそれがね、まあどんどんどんどんこう、選択肢をね、選んでいくとですね、やっぱりその、いろんなね、状況になって、で結局、まあこのゲーム、まあ、結局ね、その何がすごいかっていうと、まあ、その、よくね、ゲームとかで、その、グッドエンディング、バッドエンディング、ノーマルエンディングとかいろいろあるんですよね。その、まあ、言うてしまえば、その、まあ、家庭用ゲーム機とかで言うと、まあ、そういう、まあ、シミュレーション、そのアドベンチャーゲームとかやったら、まあ、そういうグッドエンディング、バッドエンディングとかいろいろあるんですけれども、なんかね、まあ、僕の感じた感じでは、何が正しいかちょっとわかんないんですよね。おそらくでもタイラーが死んじゃうっていうことがおそらくバッドなんじゃないかなと思うんですけど、ただ、なんかその、 仮にね、生き延びたとして、みたいなことがあったとしても、なんかそれがね、なんかね、正しかったのかどうかわからないというか、結局、終わり方はいつも一緒なんですよ。このストーリーはここで終わりですっていう。で、もう、やり直すことはできるんですね。だから何日目からやり直すとか、どこどこのシーンからやり直すとか自由にそのできるんですけれども、その選択肢を間違ったなと思ったらそのそこからやり直したりとかできるんですけど、なんかそのエンディング、どんなエンディングに行っても、これが一番正しい答えやったのかなっていうのが、ちょっとわからないんですよ。だからね、ついついね、なんか、いや、もしかしたらもうちょっと、なんか、かなりいい感じの終わり方したけど、これもしかしたら、なんか、もっと助けれたんじゃないかなとか、もっとなんか、タイラーがいい感じで、こう、タイラーを救う方法がもっといい感じのものがあったんじゃないかなとか、まあ、いろいろと考えるわけですね。結局、その、もう何が正しいか、だからどの選択肢を自分がここでこう言ったことがそのタイラーの動、その影響、大きくその運命を変えてしまったんじゃないかなとか、ここで、例えば本当に些細なことですよ。今朝ご飯を食べるべきか、食べないべきかと、いう選択肢一つでも、タイラーがその、要は朝ご飯を食べるタイミングを変えたことによって何かが大きく変わったんじゃないかなとか、結局その自分がその選んだその選択肢の先のエンディングが、本当にこれで良かったのかどうかっていうのは分からないっていうところが、またこれがまたなんかこう憎くて、その何回もちょっとやってしまうというか、なんかね、なんかバッドエンディングだったとしても、なんか、いやなんかこれはこれで致し方なかったって、バッドなのかな、みたいな。これはこれでもなんか、悪くなかったのかもしれない、みたいな。いうような、まあ、一見バッドと思われるようなことでも、うん、なんか、これは、これでまあ、グッドエンディングなのかな、みたいな、そういうふうにすごくこう考えさせられるゲームというか、何回も何回もこうやっちゃうゲームというか、まあそんなゲームなんですよね。で、まあこれがね、ちょっと面白くて、最近結構こう、なんですかね、暇を見ては、そのタイラーとやりとりをしてですね。で、タイラーが、また取り込み中になったら、またこう、やきもきしてですね。で、タイラーから連絡があったら、来た来たっつって、どうなったっていうので、で、見て、マジかっていう、もうなんかタイラーと、こう、なんかこう、一喜一憂するっていうかね、まあそこまで、まあなんか、なんか、まああくまでもゲームの中ですけど、でもなんか本当にほんまに、うわっとかで取り込み中になった時とか、うわ、本当になんかっていう風になりますね。なんかすごくこう、ドキドキするというか。であとはまあ、タイラーはちょっとね、宇宙飛行士になるっていう、まあ、理系のなんかこう、男子なんですけど、いくつかはわからないですよ。全然こう、タイラーの、なんていうかそういう、プライベートなところは全然わからないんですけども、ちょいちょいなんかこう皮肉みたいなことを言うんですよね。アメリカンジョーク的なことを言うんですけど、それが若干イラっとくるっていうね。若干イラっとくるんですけど、ぐっとこらえて、こうしたらいいんじゃないのかなとかね。疲れてるんなら休んだらいいんじゃないかなとか、そういうことを言ってみたりとかですね。まあするんですけど、まあまあ、良ければ、まあ、これちょっと有料のアプリなので、ちょっとま、お金かかっちゃうんですけれども、非常に面白いのでね、まあ、気になった方は、ま、やってみてはいかがかなと思いますね。まあ、本当に、まだちょっとこう、ストーリーの根幹にかかることは全然言ってないので、まあ、タイラーは本当に様々な、経験をしたりとかします。で、本当になもう、絵とか全然ないですから。もう本当にテキストだけなんで、非常になんかこう、それが逆に良くて、想像力をすごくかき立てられるというか、なんかその、すごくこう物語の中の主人公として自分も参加しているような気持ちになるというか、頭の中ですごくこう、なんかその、星のことをこう、 思い浮かべるというか、こんな感じなんかなとか、そんな感じで思ったりとかするというか、まあ、これ非常にいいアプリだなと、ゲームだなと、思いましたね。なので、まあ、そのタイラーがね、どんな運命をたどるかと。まずはですね、好きなように、選択肢を決めて、タイラーとやり取りしてですね、そして一度最後まで見届けてもらって、で、それが仮に自分の中で納得いかなかったりとかしたら、なんとかこうタイラーをもっといい方向に導いてあげたいとか、いう形でですね、まあ、やり直して、で、それを何回も何回もやっていくっていうのが結構楽しいかなと思うんで、まずは思う通りにこう、もうだから最初はもうタイラー腹立つわーでもいいからもう腹立つわこいつうざいわーと思ったらもう適当な返事だけしたれみたいな感じで、まあ、やってもいいと思いますしね。全然もう本当になんか、自分の感受性のままにですね、タイラーとやりとりをしてみたら面白いんじゃないかなと思うので、ぜひともライフラインというね、アプリ、まあ、これちょっとおすすめかなと思いますということで、まあ、僕もね、ライフラインあったらね、やりたいですよね。シナリンストリーム、これからどうしてったらいいですかねっていうのね。したらね、リスナーさんのところにね、キンスターの皆様のところにですね、選択肢が出るわけですよ。知らんがな。好きにしたらいいんじゃないっていうね。知らんがなってやったら、そんなこと言うなよっていう。そんなこと言うなよって俺が言うわけですよね。ザキラーが言うわけですよ。で、まあ好きにしたらいいんじゃないっていう、まあ返したら、だよねっていう確認作業っていうね、本当に何の意味もないね。でもね、本当にね、そういうのちょっとね、僕も欲しいなと思いますわ。このキンストやるにあたってね、ちょっとこの放送の尺長くないとかね、聞いてみたりとか、本当にね、どこかに繋がればね、キンスターの皆様に、のね、こう、誰かにライフラインが届けばですね、ライフラインが繋がった時はですね、そうやって聞けるかなと思うんですけどね、まあ、そんなね、まあ、そんな、ライフラインのような、お便りをですね、受ければ送っていただきたいなと思っておりますということで、まあ、オープニングの方でも言いましたけれども、番組の、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらからですね、メールフォーム開きますので、ラジオネーム、件名内容と、お書きの上送ってください。それが、私へのライフラインになりますのでね、ぜひともよろしくお願いしますということで、まあ、ツイッターのハッシュタグ、しんざきんでもってですね、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいてもってです。ぜひとも皆様からのライフライン、お待ちしておりますということで、そんなわけでございまして、今回のしんざきんストリーム、203回放送はここまででございます。最後にですね、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。8月29日土曜日、もう今週末でございます。リビングオンザナイト056、定期公演ワンマンライブになっております。こちら場所神戸16ビット、スタートは19時35分となっております。ぜひとも、ワンマンライブまたね、最高のライブをお届けいたしますので、ぜひとも、お聞きじゃない、来ていただければなと思っております。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、ご確認いただきまして、そしてそこからご予約もいただきますので、ぜひとも、皆様のご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、しんざきんストリーム203回放送、ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。というわけで、それではまた204回放送にお会いいたしましょう。皆様からのライフラインお待ちしておりますということで、お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと。
くよりも貫くように何もいら